この中でですね、これから、年に1000万円以上稼ぐことのできる人いますか？
ハレルヤ。
二人いましたね。じゃあこの中でこれから、水の上を歩ける人はいますか？
水の上ね、イエス様が見えたら。
イエス様が見えたら。
見えたら。その前はできない。
さすがに手を挙げる人はいませんでしたね。主にあっては何でもすることができるんです。
あれ、ね、
さっき1000万稼げる人って手を挙げた場合、じゃあ何をして1000万稼ぐか、ね、保険の営業して稼ぐんですか、
保険、
それともこれから起業して何か して稼ぐんですか。わからないですね。
いろんなことを主にあってして栄光の富を手に入れ
る。アメン。そうです。キーワードは主にあってです。主にあってして栄光の富、主の栄光のためにだしたら私たちは何でもできると御言葉に書いてある通りです。でこれからお読みする御言葉は水の上を歩いた人の話です。ペテロさんですね。マタイの福音書の14章22節から33節までです。マタイの福音書の14章の22から33までを、お読みします。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったがまだそこに一人でおられた。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが水の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。アメン。とりあえず、ここまで、イエス様は湖の上を徒歩で、ね、足で歩かれました。これは普通の人間にはできないことです。だから弟子たちはそのイエス様を見て、あれは幽霊だ、ね、新旧約では幽霊だって書いてあるんですが、新旧約では悪鬼だって書いてあるんですかね。
韓国語は幽霊、
幽霊ですか、うん、普通人間技ではありません、これは。で、弟子たちだけをまず、湖の向こう、向こう岸へと行かせました。で弟子たちは、当然湖を渡るのでしたら船という道具、オールとかね、そういうのを使ってそれで湖の上を渡ります。でところがですね、湖の上、風が向かい風 で波も出ていたので、悩まされておりました。私たちは、この地上を歩む上でですね、自力で何かをしようとします。何かをするとき、ね、1000万稼ぐときとかでも、普通に口を開けて上見てれば1000万降ってくるわけではありません。当然何かしら稼ぎますね。保険の営業とか、まあ、さっき言いましたけれども、とにかく何らかのツールを使ったり、何らかの手段を用いて、もろもろのことをするんですが、しかしそれは、やはり、運という要素がありますね。成功するにしても失敗するにしても、ね、で弟子たちはこの時、まあ、運が悪く船や向かい風が吹いていて波に悩まされておりました。おかしいな、この間の晩は向かい風ではなく風は全くなくて船漕ぎやすかったのに、今回たまたまこういう風になっちゃったっていうことはありますね。これは家庭生活を送る上でも仕事をする上でも向かい風の時はあります。そしてその時 人々はこの弟子たちのように、努力してもう、ね、寝ずに、これ夜中の3時ぐらいですね、まあ、普通夜中の3時って言ったら寝る時間ですが、それでもなんとかこの湖から脱出したいと言って夜通し寝ずに働いていたわけです。でまあその努力の末に湖を渡りきることはあるでしょうけれども、でもイエス様の方法はとてつもないですね。歩いてくるんですから、ね、で歩いてきた弟子たちは当然怯えました。幽霊だって言って、主のやり方は時にですね、このように突拍子もないことがあります。で私たちはそれを見て幽霊だと言って恐れることもあるんですが、しかしそれは幽霊ではなくイエス様である場合、イエス様皆さんのところに来られます。すぐにその苦労している状況をご覧になって、そして歩いて湖の上を渡って来られる時もあるんですよ。で、27節以降、しかしイエスはすぐに彼らに話しかける。しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。私たちが恐れるときでもイエス様は話しかけられて、そしてこのように慰めて安心しなさいと声をかけてくださいます。でそうするとですね、ペテロが口出して言うんですね、主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいね。ペテロかなりなんか先んじっていますね。かなり先を言って前衛的なことを言いますね。もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。彼が本当にイエス様のことを、イエス様は何でもお出来になるお方だという信仰がいつでもあったから、だからこの時パッてこのような言葉が出てきたかというと、どうもそうでもなさそうで、というのはその後の行動、あと彼、その後彼に起こった行動を見ればわかるんですが、とにかく口で先走ってしまったようですね、ペテロは。でイエス様はそれに対して来なさいと言われます、ね、イエス様優しいですね。ペテロ、お前何言ってるの、あんた自分の言ってることは分かってるのか、言わず来なさいと試してみたんです。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ペテロがなんと水の上を歩いたんですよ。人間技ではできないことをペテロはやりました。ところが風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主よ、助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。アメン。水の上を歩くということできますかと聞いたとき、手を挙げた人は誰もおりませんでしたね。まあそれは常識的な人間からすればそれは当然です。1000万円稼げますか、これはまあなんとかね、もう夜通し働いてもうあれこれすれば可能かもしれないということで、まあそれはなんとかできるかもしれない。でここでですね、皆さんが考えたのは、水の上を歩くのはもう物理的に不可能だ、まあこれは不可能で、1000万稼ぐ、これは頑張ればなんとかなりそうということで、人間の力をベースにして考えるときですね、結局のところ1000万稼ぐことは可能で、水の上歩くは不可能っていうことがわかるんですが、しかし主にあっては、不可能なことはありませんとさっき言いましたね。そうです、1000万稼ぐことも普通、まあ私はちょっと自信ないですね。とにかく1000万稼ぐこともしかし私は自信ないけれども、でも主にあっては可能なんです。水の上を歩くことも主にあっては可能なんです。 この間、ヨハネの15章の主は誠のブドウの木で、あなた方はその枝ですというところを、この間に限らず何度か開いてるんですが、その中で枝がブドウの木についてなければ枝だけでは実を結ぶことはできません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできませんです。イエス様にとどまっていなければ実を結ぶことはできないんです。私はブドウの木であなた方は枝です。私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。アメン。結局のところ、イエス様を離れては人は何もすることができないんですよ。でもイエス様を離れて1000万稼ぐ人ざらにいるじゃんっていうふうに思うかもしれませんが、でもイエス様を離れて稼いだ1000万円などなど、イエス様を離れて手に入れた諸々の権威、内閣総理大臣という権威も、イエス様を離れては、何にもないんですよ。神様の目から見ればそれは永遠に残るものではありません。1000万円稼ぐということは人の目から見ればいいもののように映るかもしれないんですが、しかし主を離れて稼ぐ1000万円が必ずしもいいものとは、いや、はっきり言って良くないことばっかりです。オレオレ詐欺で1000万稼いだ、これ良くないことですね。そんなお金で、なんか美味しいものを食べようとしても、そんなもの美味しくないんですよ。それに残らないし。私もさっきですね、ちょっと教会の中にもじっとしてもうコンピューターと向き合ってるのが疲れてきたので、外を出歩いたんですが、でも結局教会の外の中に歩いると、やっぱあの生徒の交わりが恋しいってことで、また帰ってきて、そしたらなんか食事美味しそうに食べてたのを見たから、私も、すいません、何か食べさせてくださいって。まあ結局生徒の交わりの中に戻って、それを味わったら、ああ、やっぱり主イエスにある交わりの食事は美味しいなっていうことで、まあ結局ね、戻ってきた次第です。キリストにつながっていれば、その人生は楽しく豊かで、実りのあるものです。別に1000万稼ごうが、あるいは年収100万以下だろうが、楽しいんです。私も楽しかったです。去年1年、おととし1年、それはイエスにある命が豊かに満ち満ちているからです。イエスキリストにつながっていれば、別にね、年収1000万欲しいとも思う、別に思わないんですよね。それはあるに越したことはありませんよ。あった方がより多くの兄弟姉妹たちを、養えるし、助けられるし。でも、そうした状況やお金や、また自分の、地位、名誉、そういったものに限らない喜びが溢れてくるんです。イエス様につながっていれば、命の喜びが流れ込んでくるからです。ペテロは、水の上を、歩きました。イエス様を見つめている間は、その人間にとって不可能なことができたんです。しかし状況を見てしまうと、自分がやっていることが怖くなるんです。水の上歩くことによってペテロは怖くなりましたけれども、実は私もですね、自分のやってることを見たらっていうのは、毎日ここで聖書のメッセージをして、で人々からパスターと呼ばれているという状況、もう世の中からだいぶ離れてしまったような状況、なんかあたかも飛行機に乗って、それで下がガラス張りで、下を振ってみたらとてつもなく高いところにいたという、その恐怖心が襲うことがあって、もし落ちたらどうしようという、そのような恐怖がありますに襲われることがあるんですが、でも私たちはイエスというお方の中に乗っている以上、 決して落ちることはないんです。むしろイエス様にあってさらに高く高く、わしのごとく高く登っていくことができるんです。ペテロは風を見て波を見て怖くなりました。私たちも日々襲ってくる現実、波や世の中の風や、そうしたものを見て怖くなることはあるかもしれないんですが、その時はどうぞイエスというお方を見てください。そして私たちのうちにたとえそのような信仰がないとしても、イエス様は自らが手を差し伸べて手を掴んで引き上げてくださるんです。イエス様は叱るかもしれません、信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。もう私もですね、ああ主よおっしゃる通り、私は本当に信仰の薄い人で疑いましたって。でもそれでも何度でもイエス様のもとに近づくのであれば、イエス様は手を差し伸べて助けてくださいます。そして船は凪になって、もう風が止んで、イエス様と共に安らかに安全に導かれていくんです。イエス様が船の中に乗り込んだ時、風が止みました。私たちというこの集まり、この天聖教会という船の中にイエス様がおられるのであれば、私たちは安らかに喜びを持って導かれて、安全に導かれていくことができます。皆さんの人生の中、皆さんという船の中にはイエス様いるでしょうか。アメン。たとえ波や風が強くとも、たとえどんなに暗くとも、皆さんといううちに船の中にイエス様がおられるのであれば、安らかに凪の状態で、向かい風どころか追い風で導かれていく人生になります。どうかいつでも皆さんのうちにイエス様をお入れして導かれていく、そのような皆さんの人生でありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。イエス様、あなたが私たちという船の中に乗っておられるとき、どんなに私たちは平安でしょうか。主よ、あなたが来られるとき、主よ、あなたを置いてけぼりにして岸に置いて船を漕ぎ出すとき、私たちは向かい風で波が高くて自分の頑張りで漕がなくてはならない。でもその中においてもイエス様が私たちに向かって歩いてきて、しかも 湖の上を歩いているという方法で、私たちの想像を超えた方法であなたは歩いてこられて、それを見て私たちは驚き、怪しみ、怖がるんですが、でもそれでもあなたはしっかりしなさいと、私だ、恐れることはない、そう言って声をかけてくださることを感謝いたします。ペテロはイエス様を見つめたとき、波の上を、水の上を歩きました。主よ、私たちは水の上を歩くどころか、あなた抜きで歩き出してしまいがちですけども、しかしそうすると私たちは怖くなり溺れて、自らのしなければいいのにしてしまうことによって溺れかけてしまいます。それでも主よ、あなたを呼ぶとき、あなたに助けてくださいと、主を助けてくださいとペテロが言った、その叫びを私たちもするとき、あなたは手を差し伸べて助けてください、船へと戻してください、そして無事に向こう岸へ渡ることができる、あなたに導かれるこの人生はなんと平安に満ちた人生でしょうか。主を感謝いたします。私たちは決してあなたを離れることなく、あなたを常に船の中に入れた状態で、この人生の海の嵐を渡り切ることができますように導いてください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
イエス様が私たちと違うところがここ見たらあったんで、ああやっぱ違う。この前にイエス様を見ていると、5つのパンと2匹の魚を持って祝祷して、それでちぎって、そしてみんなに渡しなさいって言って、でみんながもうお腹いっぱい食べて12カゴこれが残りました。でこれが終わった後、イエス様がなさったことっていうのが今日の箇所なんですね。イエス様をすぐ弟子たちを急げ急げって言って、自分が今パンをいっぱい食べさせた人たち、その人たちが自分に目を釘付けにしてこうやっている時に、弟子たちね、早く生かして、それで弟子たちがまず先に行くようにしてから、イエス様は彼らを全部返した後、祈るために一人で山に登った。日が沈み、主はそこに一人でおられたって書いてあります。だから本当にあくまでもう本当にこの方は優しい方、自分よりはいつも弟子たちのことを、まだ自分を慕ってくる人々をいつも先んじて考えて優先的に考える方、そして一人になった時というのはまだね、次のミッションのためにちょうど充電する、電池がなくなりかけた時に充電するみたいに、イエス様がいつもやってることというのは、ミッションが終わった時、イエス様は必ず充電しに行く、感謝しに行くということを知ってたんですけど、私たちはね、よく見てるとね、なんとかリバイバル正解ってあるじゃないですか。それが終わるとね、世の中の打ち上げと同じでね、バーッと終わっちゃう。でここが違うということだから、ああ悪いけど天性は終わったら祈りで終わるということを本当に心がけて、イエス様の法則をまだ学ばなきゃいけないかなということだったんですね。向かい風、それによってすごくしんどい思いしました。でもその向かい風があったからこそ、水の上を歩いて来られる主なる神と出会うことができた。だからどういうことかって言ったら、向かい風は私たちにも、信じる人にも信じてない人にも来ますよ。でも主の名を呼ぶか呼ばないか、悲鳴を上げるか上げないか、最後まで自分でこぐかこがないかということの違いだけです。もうそんなこがない、こがない、口をこぐ口をこぐ、賛美をこぐか祈りをこぐか主を呼ぶか、ね、こっちね、もう自分の腕をどんなにやってもね、もうできない。だから向かい風が来た時というのは、あ、主が来る時だから呼ぶ時ということですのか、ですから本当に向かい風が来て、ああもうこれ以上焦げないと思ったら、早くポンと置いて主よってそれでその向かい風のおかげで水の上を歩いてくるイエス様と出会える、この弟子たちの幸いに私たちも本当に会いたいと思います。命が死しかないじゃないですか。向かい風で愛語をしたらもう愛語で終わっちゃうんです。でもこの向かい風でイエス様の名前を呼べばね、この時にね、イエス様が水の上を歩いてくるのを今私たちは聖書に記録されているから、もう世界中が知っているけど、直接この水の上を歩いてくるイエス様を見たのは弟子たちだけなんですよ。とかこの向かい風があったから、彼らは後に自分たちの信仰を貫く材料になるイエス様と出会えたということなんでしょう。だからどういうことかって、私たちの信仰がくじけない信仰になるためには、人生の向かい風があった時に主の皆を呼ぶこと、そうすれば水の上を歩いてくるイエス様を、私たちもそれを見ることができる。その時にね、ペテロみたいにね、主よあなたですかって、
そうだよってなら私あなたならば私を歩かせてくださいって、その手過ぎた真似をしない私と皆さんであります。今日も私たちは祈るためにイエス様の皆を褒めたたえるためにここに来ました。じゃあ祈りましょう。